お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は第一内科の星野邦和先生をお迎えして、生活習慣と肝臓病についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず先生、まあ生活習慣と肝臓病ということなんですけれども、はい、うん、まあ、手元に資料がございますが、
はい、うん、そうですね、2015年の厚生労働省が発表した資料によると、沖縄県で肝臓の病気で亡くなる方は全国の平均の人数に比べて約2倍と考えられていて、全国ワースト1位ということが分かっています。
先生、全国の2倍というのはすごい大きな、
そうですね、
あの人数ですね。
はい、はい、
まあ、こうやって肝疾患で亡くなる方が沖縄最悪ということで、まあ、今回のテーマ、うん、皆さんには耳の痛いというかね、うん、よく用心していただきたいテーマだとは思うんですが、
ね、はい、
まあ、この肝疾患で亡くなると同時に、先生、肝疾患が原因で亡くなる 病気っていうのもあるんですよね。あ、
そうですね、うん、今お話したのは肝臓の病気で亡くなる方でしたけども、うん、糖尿病で亡くなる方も沖縄県は非常に多くて、はい、女性の場合は特に1位と言われています。うん、で、実は糖尿病の方の、まあ、死因の、13%、 かなり上位の方が、まあ、肝臓の病気で亡くなっているよと言われていまして、
うん、
糖尿病の患者さんも決して自分の肝臓は関係ないということではなくて、非常に関係があると思っていただきたいと思います。
ということはですよ、先生、糖尿病のその死因の中にその肝疾患が含まれていて、はい、
うん、
で、さらには肝臓病で亡くなる人もいてってなったら、
うん、
もう総じて、この肝臓で亡くなる方は、本当に多いっていうことですよね。
そうですね。かなり、いろんなご病気持ってる方がよく調べてみると、
うん、
肝臓のご病気が、あるということが、まあ、わかることが多くてですね、
はい、
私たちも日々そういう患者さん見させてもらってます。
いや、先生、よく聞くことで、まあ、肝臓は沈黙の臓器というふうに、はい、
あ、そうですね。
よく聞かれますよね。
うん、はい、
本当になんかこう症状が出た時には、はい、ある程度進行が進んでいて、手遅れの場合も多いということで。
そうですね。
うん、
はい、
我慢強いんですね。
そうですね。沈黙の臓器で本当に3分の1ぐらいまで肝臓の働きが下がってしまっても、まだ症状が出ない、うん、ということが分かってますので、
うん、
まあ、非常に症状が出た時には逆に遅いというような臓器だと思います。
うん、ということは本当に予防が大切ということになってくるとは思うんですけれども。
おっしゃる通りですね。
うん、まあ、こうやって予防が大切って言われている病気を総して、うん、先生、
あ、現在分かっているのはこの生活習慣病っていう病名がついていますね。
ですよね。
はい、
まあまあ、皆さん生活習慣病ずっと聞き慣れている言葉だとは思うんですが、
うん、そうですね、
まあ、定義として言えば、
はい、はい、不健全な生活の積み重ねによって内臓脂肪型肥満が起こって、まあ、これが様々な病気を引き起こしているのが生活習慣病と言われてますね。具体的には血圧が上がるとか、脂質が上がる、糖尿病、うん、それから脂肪肝ですね、こういったものが、まあ、知られている病気になります。
はい、まあ、先ほどもね言いましたけれども、生活習慣病、まあ、日常生活の中で、まあ、予防することができるものであるんですけれども、
ね、う
ん、これがどういったふうに予防していくかというのはまた後でお話を伺いたいと思います。
はい、
じゃあ先生、その、肝疾患の分類なんですが、
はい、そうですね、脂肪性肝疾患と、言いますけれども、具体的には、まあ、お腹のエコー検査なり他の検査なりで肝臓を見てみたときに、肝臓が健常な方よりも脂肪がいっぱいくっついているよというのが分かったときが脂肪性肝疾患と呼ばれるものです。
はい、
で、それは具体的には大きく2つに分かれまして、お酒をたくさん飲む方という原因がはっきり分かっている方の場合はアルコール性脂肪肝と呼びます。
はい、
一方、お酒そんなに飲まないのにどうしてこんなに脂肪がくっついているんだろうという方もいらっしゃって、
うん、
それらの方の場合は非アルコール性脂肪肝疾患、まあ、英語でナフルドと我々専門的に呼びますけれども、
はい、
まあ、非アルコール性の脂肪がくっついている肝臓の病気 というふうに2つに分かれます。
はい、まあ、こうやって2つに分かれていく中で、はい、どちらの肝機能 の、まああの疾患も同じルートで、うん、まあ、経過をたどっていくわけですか。
そうですね、うん、主に肝臓の病気っていうのは長い経過で悪くなっていくことが多いです、うん、まあ、よく言われているのは肝炎ウイルスとかですね、はい、そういうのがありますけども、お酒を長く飲み続けるとか、うん、気がつかない間に体重が増えて肝臓が壊れ続けてしまうと、うん、肝臓が慢性肝炎の状態、肝臓が壊れ続ける状態が続きます、
はい、
で壊れて治ってを繰り返している間に肝臓がどんどん、まあ、硬くなって筋張ってきてしまう、うん、繊維化というのが起こって、うん、それが長く続いてしまうと、皆さんご存知だと思いますけども、うん、肝硬変といって、うん、肝臓がゴツゴツして働きが悪くなっている状態に、うん、達します。これが一般的な肝臓の長い目で見た病気の進み方になります。
先生、先ほどもね、沈黙の臓器というような形で、
はい、
症状が出てきた時にはどれぐらいになってるんですか、うん、この経過の中で言えば。
そうですね、かなり強い肝臓の症状が出てくれる、まあ、最初の頃にですね、壊れ方が強くてだるくなってきましたといって早期に発見されれば非常にラッキーですけれども、だいたい例えば、お腹に少し水が溜まるとか、むくみが できてくるとか、
はい、
体が少し黄色いと周りから言われたという時には、うん、かなり肝硬変に近い状態で発見される方が多いかなと思います。
先生、これ最終段階じゃないですか。
そうです、ね、そうなんですよ、本当に怖いですね。
はい、うん、ということでございますけれども、はい、じゃあそのアルコール性、非アルコール性、まずアルコール性、
うん、
肝障害についてお願いします。
はい、はい、基本的には5年以上にわたってお酒を飲みすぎじゃないかと言われるような飲酒量が続いた方、具体的には、まあ、エタノール 60g 以上と言いますけどもね、具体的に後でお話しますけども、
はい、
そういう方が、肝臓の病気を引き起こしている時がアルコール性肝障害と言われています。
はい、
で遺伝的に、日本人の中でもお酒に強い方、弱い方いると思いますけども、うん、そういうお酒に少し弱い方が頑張ってお酒を飲んでるとか、うん、それから女性の方の場合はお酒の量が今言った3分の2ですね、60g でもあっという間に肝障害が進んでしまうということが分かってます。うん、で採血では具体的に AST、ALT、ガンマ GTP ってよく肝臓の数値、健康診断で言われますけど、うん、こういうのが、上がっている方が多いですね。
先生、先ほど女性の場合は1日 40g ですよね。
そうですね、うん、はい、
はい、分かりました。じゃあ男性よりもやはり女性の方がちょっと肝機能は、はい、弱いというか、なんて言ったらいいんですかね。
そうですね、やっぱりお酒に対して壊れ方が強い、うん、出やすくて、うん、より病気が進みやすいって考えられてますね。
ということなんですね。はい、まあ、こうやって段階を得ていって最終的な肝硬変、
は
い、
そうですね、
これは肝硬変になるまでには大体どれぐらいの年数、
はい、そうですね、アルコール性肝硬変の場合は、うん、およそ20年から30年ぐらいと考えられています。
うん、
ただし女性の場合には、かなりそれよりも早くなるということも言われてますし、
うん、そうですね、
また強いお酒の飲み方を続ける方は本当に10年あるいは15年ぐらいの短い、うん、かなり若い段階から肝硬変になる方も多いですね。
そうなんですね。
はい、
はい、まあ、そういうふうに、ね、ならないようにしたいところなんですけれども、
ね、
なってしまって、
う
ん、まあ、治療を始めるわけなんですけどもね、うん、症状が出て。
そうですね。
はい、で、そういった肝硬変患者の皆様の生存率っていうのはどれぐらいなんでしょうか。
そうですね。これも非常に怖いところではありますけども、うん、アルコールを飲まれた方で肝硬変と診断された方、お酒をその後飲むことをやめることができた方と、やめられずに飲んだ方で大きく違うことが分かっています。
うん、
やはり飲み続けた方というのはですね、どんどん肝臓が悪くなっていってしまって、うん、実は5年後に 70%の方が亡くなっているという報告もあります。
これは大きな数字ですよね。
そうですね。ですので分かった段階で速やかにお酒を飲むのをやめるというのがとにかく大切です。
うんうん、先生、このやめるっていうのはもう断酒というふうになってますが、
うん、そうですね、
もう一切飲まないということになりますか。
はい、これが本当に望ましいところであります。
うん、
ただそれがまあ断酒っていうのもいきなりは難しいとかですね、さまざまな要因で、はい、断酒するぐらいなら病院に来なくなるって方もいらっしゃるので、その辺は本当に、まあ、ケースバイケースで相談しながらということになりますね。
そうなんですね。はい、先生、今ノンアルコールビールとか
そうですね、
いろいろ出てますが、
はいはいはい、
それを利用してちょっと気分だけでもっていう形で、本当で
上手にノンアルコールビール飲んで紛らわしてうまく対応できている方もいらっしゃいますね。
あ、やはりいらっしゃいますか。
はい、
ですよね。
はい、よく ノンアルコールは飲んでもいいんですかって聞かれますけど、うんうん、OK ですので、
はい、
飲んでください。
はい、よかったです。まあね、はい、でも本当に、命に関わることですからね。
ね
肝硬変になって、うん、それでももう死んでもいいから飲みたいっていう人はもう、うん、それは自己責任ではございますけれども、
そうですね、
周りの家族はそうも言ってられませんしね。
いや本当そうです。ですので、ね、本当に、分かった段階で、できるだけ皆さん、うん、ご本人だけの努力じゃなくてですね、うん、ご家族さん含めて、いろんな方のサポートで、お酒をやめることがとにかく大切ですね。
ね。うん、で先生、先ほどね、最初の冒頭で、はいはい、肝疾患で亡くなられる方が全国の2倍いると。
はい、
で、先ほどね、今、アルコール性の肝硬変の話をしてますけれども、ね、沖縄県は、もう飲酒問題、
はい、
大きくありますもんね。
そうですね。うんまあ、お酒飲む方が、実は沖縄で調査した肝硬変の原因の、約4割ぐらいがアルコール性だということで、これ全国と比べて明らかに高いということが分かっています。ですので、やっぱりアルコールの問題と肝臓の関係はとても沖縄では強いですね。
はい、
で、私たちの同僚が調べた調査では、はい、やっぱり若い方が、から飲むほどやっぱり飲み始める年齢が早いほどアルコール依存症になりやすいとかですね、うんうん
はい、
それから沖縄県は全国と比べても、うん未成年の方が飲酒を始める割合が高いのではないかということが言われていまして、
うん
このあたり本当に大切な考えていかなければいけないところだと思いますね。
いやでも本当にこれってもう本当その習慣ですよね。習慣、慣習って言ったらいいのかな、
うん、
何でしょうかね、
うん、
この。
そうなんですよね。
土地柄。
ですから、こう、社会的なやっぱり雰囲気で許容してしまって、
うん、
っていう部分が、やっぱり取り除かれていって、本当に将来大変なことになるんだぞっていうのを大人も、それから若いうちからしっかり理解して、うん、正しい飲酒の仕方を学んでいくということが必要かなと思いますね。
本当そうですね。
はい、
いやだって、ここにもありますけれども、特に40代から60代での死亡率が高いっていうことは、
う
ん、働き盛りの年代じゃないですか。
はいはい、
ここで、まあ、一家の大黒柱が、ね、
そうなんですよね。はい、
この肝硬変になって亡くなるってなると。
そうなんですよ。はい40歳から60歳の方で亡くなるっていうことは、
ま
あ、飲み始めるのがかなり早かった。
まあ、そういうことになりますよね。
そういうことですね。非常に痛々しいケースも見られますので、
うん、
やはり皆さん気をつけていただきたい。そして言われたら、しっかりと対応していただきたいと思います。
そうですね。
はい、
じゃあ、このアルコール関連に関する、まあ、問題の、
はい
まあ、予防、
そうですね。
をしていかないといけないと思うんですけれども。
はい、はい、はいはい。結構お酒との上手な付き合い方っていうことになりますよね。
はい。
社会や世界からお酒を取り除くっていうのは、うん、今までも法律で禁じたりとか、
うん、
いろいろ世界で行われてますけど、やっぱりうまくいきません。
はい、
ですからお酒がやっぱりある状態で、なおかつ私たちが正しい知識をつけて、正しく飲む。
うん
ということが必要になってきます、
うん、そうですね、
はい
はいまあ、正しく付き合っていく正しく飲むというところで、うん
はい、
じゃあどれぐらいだったら大丈夫なのかという、
はい、これも人それぞれなんですけども、
はい、
一応私たちが考えているのは1日につき純アルコール換算で1日 20g という表現になっています、
はい
はい、でこれは、いろんなお酒でアルコールが含まれている濃度が違いますので、
うん
こういう全部のお酒に共通のアルコール換算という表現で言ってますね、うん、具体的には、
はい、
例えばビール 5% と考えたら、
はい、
1日 500ml、
まあ、大きい
一缶ですね、
はい、
これが 20g に当たります、はい、で日本酒が 15% だとしたら、うん、1合 180cc が約 20g、はい、青森だと、濃さがその倍ぐらいと考えて、
うん、
0.5 合
90ml
なんですね、
うん、
でウイスキーは 43% ぐらいと考えたら
かなり大きいですね、
うん、ダブル1杯そのぐらいと考えていますね、
うん、なるほど、
うん、
まあこれ、うん、まあ私はあまりねお酒が強い方ではないので、
はいはいはい、
ビールも気分で酔ってしまいますから、
うん、
もうノンアルコールビールでも十分なんですけれども、はい、やっぱり好きな方はね、一日晩酌でビール何缶も飲んじゃうっていう方もよく聞きますからね。
だからもうこんなに少ないのって方もいらっしゃいますね、やっぱりね。
そうですよね。
はい、とても少ない量に感じますけれども、これがやっぱり適正だと考えています。
はい。
はい、
皆さん適正。ですよ、これが。よろしいですか。
はい、
で、まあ、これ、今ね、はい、私にとっては、まあ、そんなに あのね、うん、我慢できない量ではないので、はい、これ、逆にこれだけ飲めるんだっていう感じではあるんだけど、はい、先生が今おっしゃったように、
う
ね、飲まれてる方にはこんなに少ないんだってい
う
量ですよね。
はいはい、
ということは、そう感じた人は普段飲まれてる量が多いということですよね。
そうですね。
じゃあ、そう感じたらどうして決めたらいいんでしょうか。そうです
ね。これはですね、もう自分に言い訳できないようにと言ったらあれです。あるいは自分のことをよく認識するためにと言ったらあれですけども、うん、自分が飲んでいる量を客観的にちゃんと記録して見ていくということがとても大切です。うん、飲酒量をしっかり把握して、うん、減らすために自分が今どのぐらい飲んでるのかを理解するとか、それから飲んだ日をしっかりカレンダーにつけてみて、はい、そして、この日とこの日は例えば休館日休めるために飲まない日を作ろう、それを休館日と言いますけど、じゃあこの日を、カレンダーに丸をつけたりしてですね、うん、この日を目標にしてやろうと前もって決めるということが、まあ一つ大事なことかなと思っています。あとはですね、お酒をどうしても飲みたくなってしまう時の要因として、お腹が空いた時とか、まあ、疲れた時、はい、それから睡眠不足、あるいはまあイライラとかですね、うん、それから眠れなくて、お酒を飲んで寝るっていう、うん、眠剤代わりに飲
まれる、
ね、いらっしゃるんですよ。でこれは本当に飲むことによって眠ろうとするのは、はい、かえってお酒を飲むことで眠りが浅くなって、うん、余計眠るのがまあ質の良い睡眠が取れないということが分かってますので、ぜひ避けていただいてですね、外来など受診して眠れないっていうことを目標の改善のためにお酒飲むっていうのをぜひ避けるように、していただければなと思います。
はい、まずお酒の量が多いなと感じたら、はい、飲酒量を把握する、自分でどれぐらい飲んでるかっていうのをまず把握してくださいと。 そうですね、うん、そして、肝臓を休める日という休館日を必ず設ける、うん そ, うん、そして空腹疲れ睡眠不足を避けるようにしてくださいという、
う
ね、はい、この3つをぜひ皆さん、はい、生活の中に取り入れてみてください、
はい、ぜひ見直してください、
はい、よろしくお願いします、はい、そして今度は非アルコール性、はい、脂肪肝疾患についてお話しください。
はい、わかりました、うん、一番最初に脂肪肝、脂肪がくっついている肝臓の病気は大きくアルコール性と非アルコール性に分かれるとお話ししましたけども、もう一つがお酒をたくさん飲んでるわけではないのに脂肪がくっついてくる非アルコール性脂肪肝疾患になります、
はい、
で具体的には少しのお酒が飲んでる方でもこれぐらいだったら大きく関与しないだろうっていう量が一応決まっていて、
はい、
男性の場合1日 30g のエタノール、うん、女性の場合、まあ、20g 未満のアルコール摂取であれば一応こちらの方々に入ります、
うん、
でお酒をそこまで飲んでない方が健康診断などで、脂肪肝ですよと言われる方は大体こちらに入りますね。
そうなんですね、
はい、
まあ、その方たちは、うん、まあ、いろいろこの数値によっても分かると思うんですけれども、うん、はい、特徴としてはどういった特徴があるんでしょうか。
そうですね、やはり生活習慣病、メタボリックシンドロームと合併して起こることが分かっていますので、うん、まあ、健康診断などでよく肝障害で AST、ALT っていうのが上がっているということに加えてですね、
はい、
お腹の周りが少し出てきた、腹囲が男性の場合85センチ、女性90センチって言われてますけども、
はい、
そのぐらいの大きさになってくるとか、
うん、
肥満が進んでいる、それから他の生活習慣病、高血圧とか糖尿病とかですね、脂質異常症、コレステロールですね、こういうのがあるよとか、ガンマ GTP っていう他の採血の数字も上がってるよ、こういう方は非アルコール性脂肪肝の可能性が高くなってきます。
はい、じゃあそれではこうやって、まあ、脂肪肝、非アルコール性脂肪肝だよというふうに診断が下った場合、はい、治療としてはどういった治療がございますか。
うん、そうですね、もうこれに関しては基本的には体重が増えている方がほとんどであって、うん、しかも体重が増えていることが原因のことが多いですので、
うん、
生活習慣の改善によって、まあ、食事運動によってとにかく体重をまず減らしていきましょうというのが目標になっていきます。
うん、そういうことなんですね、はい、体重を減らすことが最も重要ということですね。
そうですね、はい、
うん、じゃあその減らすことをの、まあ、
はい、
治療で食事療法と運動療法という両方あるかと思うんですけれども、
はい、そうですね、うん、まず食事療法からいきますと、1日の摂取量が今どのぐらいなのかっていうのはある程度自分で把握することがまず大切になります。うん、さらに目標の体重ですね、それをだいたい3ヶ月から6ヶ月ぐらいに、まあ、3% 程度落とすというのが具体的な目標になってきます。
うん、はい、先生こうやってね、はい、食事療法、うん、やっぱり自分ではなかなかできなかったりするしますよね。
そうですね、おっしゃる通りですね、
うん、だから やっぱりその食事療法も先生方の指導のもと、うん、 こういった、食事メニューとかっていうのも提案していただきながら一緒にやっていくということになるんでしょうか。
そうですね、うん、食事療法に関しては私たちでどのぐらい食べてるかとか外食が多いかとかですね、うん、そういうことの聞き取り調査させてもらって、うん、でまずはこういうふうにやりましょうという形でチャレンジしてもらいますけれども、うんうん、なかなか自分の、思ったようには体重が下がらない方も多くてですね、はい、そういう場合には病院にいる栄養指導士さん、そういう方にお話をしてもらって、うん、具体的にどこの部分をどういうふうに減らしたら体重が減りますよというのを指導してもらうと、そうするととっても体重の減りが良くなりましたという方が多いですので、うん、そういうふうにチームで連携して治療していってます、
は
い、
そうですね、やっぱり長年培った自分の食事習慣ですから、うん、改善したつもりでいても落とし穴があるんですよ。
そうなんですよ ね、
だから専門の先生方から、はい、見ていただいて、はい、ここが原因です ね、とかっていうのが明確になると、でまた痩せてくるとね、うん、嬉しいですから。
そうです、本当に目に見えて分かりますのでね、は
い、それでね励みになると思います、はい、こういうふうにね、うん、治療を進めていくということです、はい、あと運動療法ですね。
そうですね、うん、運動療法に関しても、減量体重の維持に有用だということが分かっていて、しっかりと、週150分以上の、うん、中等度少し早足ぐらいの歩き方で、うん、続けて歩いてみましょうというふうに言われていますね。
150分って言うと先生これ2時間半ぐらいですよね。
そうですね、
2時間半、週2時間半ってなると1日どれぐらいの時間ですかね。
そうですね、おそらく20分から30分ぐらいを一単位にして、あ、うん、できるだけ週4回とかそのぐらい歩くという感じになるんですね。
あ、そうですね、はい、20分から30分、
うん、そうですね、
を週4回、
うん、それ以上、できれば歩けた方がいいと思うんですけれども、
これは何ですかね、ウォーキングで言えば、はい、ということですよね。
はい、そうですね、
うん、はい、いや、体重増加されてる方はね、いきなり走るっていうのは足腰に逆にね、
う
ん、負担かかりますから、
そうですね、
まずは歩くことからなんですが、はい、そうですね、歩いてないからそうなっちゃったっていう方がね、
そうですね、
もうほとんどだと思うんですよね。
そうなんですよ、
沖縄県民、
はい、
もうほとんど歩いてないですよね。
う
ん、
そうですね、歩く
習慣がない、
かなり少ないですよね。
ね、だからそこでまた、先生、水泳とかもいいかもしれませんね。
あ、そうですね、
プールを歩くとかね。
そうですね、うん、そういう自分に合った運動を見つけていただいて、うん、とにかく少しずつやっていくことが大切かなと思いますね。
はい、うん、じゃあ先生、それでまとめていていただきたいんですけれども。
はい、はい、ありがとうございます、うん、今日お話ししたのは脂肪肝炎と言われるもので、非アルコール性、アルコール性、どちらもありますけれども、どちらも自分の生活習慣が生み出してきた肝疾患と考えられています。もし皆さんが、肝臓の病気を指摘されて、それがあなたはお酒の問題ですよとか体重が増えていることと関係してますよということであれば、生活習慣を見直すことで肝臓が悪くなることを防いだり、良くしていくことが可能です。ぜひ皆さんそのことを覚えていただいて、今後、対応していただければと思います。
はい、本日は生活習慣と肝臓病についてお話を伺いました。星野邦和先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。